三平映画館を君の皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日は古心のワーナー新潟で臨場劇場版を見てきました。
どうも南です。
ということで本日はサイゼリヤ映画館臨場で我々はどんなデザートを注文するでしょう。あれ、なかなか来ないぞ。あ、お願いします。
お伺いいたします。
スッキリマンゴージェラートと
マンゴージェラートがお一つ、
ドリンクバーお願いします。
生チョコレートケーキ、
生チョコレートケーキ、
あとドリンクバー、
ドリンクバーがお一つ、
かし
こまりました。
お願いします。そういうわけで橋本はじめ監督っていうんですか、
はい、
のこの前ね、南君とは探偵はバーにいるを見て、
そうですね、
その続きとなりますが、橋本監督第2弾映画、映画2弾なの？
いや、映画はもう随分いっぱい撮ってます。
あ、そう、まあ、我々が見た第2弾、
そうですね。
で、臨場っていうのはテレビドラマの、シリーズがあって、今回
お待たせいたしました。
はい、ありがとうございます。
臨場は、まあ、テレビ朝日で、2年間で終わった、基本終わったんですよ。で、主人公の倉石やってた内野正樹さんも本当はやりたくないみたいなことがあって。
あ、そう、だからあんな気だるい演技だったの。
いや、もともとあんな感じです。まあ、この前の、その臨場の前にあった、ゴンゾーっていうのもあんなよ、感じの。
ゴンゾ
ー？ゴンゾー、伝説の刑事っていう。
ゴンゾー？刑事の名前なんだ。
いや、ゴンゾーっていうのはなんか、なんだっけな、怠け者とかなんかそういう、なんかメキシコだかどこかの言葉である言葉
ゴンゾージャーナリズムのゴンゾーじゃない？
いや、また違うんですけれど。
山本ゴンゾーとかそういう名前じゃない
の？そういうのではなくて。
あ、そう。
で、それは一つの事件で、まあ、それも橋本監督が中心としてやってたんですけれど、この映画版に割と臨場の映画版に近いんですけど、一つの事件が起こってからその事件を解決しようとすると無数の事件が出てくるっていう構造なんですね。
あ、じゃあずっとワンクールで一つの事件の連続ものなん。
メインはそうなんです。だけれどその事件で調べていくうちに、主人公はなんでそうなってダメになってしまったとか、その犯罪に使われた拳銃は誰が作って何のために作ったかっていう事件とか、サイドにいろんな事件があって、結構この
本
蔵っていうシリーズ、
一応一話完結だけど、縦軸で
メインの事件はあるという、バイオリニストが殺されたっていう事件がメインにあって、それを調べていくと自分の根に持ってた狂った過去がなんとか補修していくっていうか。
面白そうだね。
ゴンゾーは結構ファンタジックっていうところもあるんですけど、結構面白かったです。で、
なるほど。
これに続いて臨場なんですけど、臨場も割と似てるんですね。で、臨場は映画版だけ見てるとわからないと思うんですけれど、奥さんの写真がずっとあって、
蝶のことみ、
花に囲まれた生活をやってるんですけれど、あれは奥さんがずっとやってて、
あ、
だけれど奥さんが射殺されちゃうんですよね。
ああ、それ映画だけだとなんか本当なんかちょっとね、長塚京三にね、奥さん悲惨な死に方をしたんだっていうなんか言われただけで、見てる方はちんぷんかんぷん。
射殺されて、その事件がきっかけでちょっと狂ったような捜査をし始めるっていうか、もう根こそぎ拾うために、もうその遺族のためにも根こそぎ拾うために、もう狂ったような感じで捜査するっていうポリシー持ってる、ちょっと変な刑事になっちゃった。
それで毎日二日酔いみたいになってるんだ。
あれもまあそうなんです
よ。まあ、やさぐれてるんだ。
いや、今回でももっとまともな方ですよ。テレビ版なんかタクシーで来たら自分家で採れた野菜を、お前ら食えよっつって。
あ、そう。ちょっと頭おかしくなってるんだ。
ちょっとおかしいですよ。
今日もね、会議の一番後ろで
株を食ってる。
そう、机にね、足をバーンって乗せて、みんなちゃんと腰掛けて リーダーの人のね、うん、話を熱心に聞いてるのにボリボリカブを食べてる。
まあテレビシリーズもあんな感じ
で丸かじり、
でまあその自分の一応ルールは守るっていうので、うん、まあ、あの殺人事件の前にそのこういう被害者でこうなっててっていうことを言うと怒るっていうか、自分の見立てが分からなくなるっていうので怒ったり、そういう変な堅物な人なんですよ。
漫画家がね、他の人の漫画を読むとまじついパクっちゃうから読まないみたいな感じだ
結構でもこの臨場ってテレビドラマシリーズも変だったんですよ。第1期はそれでもその橋本監督が撮った話が基本的にメインになってるんで、10話ぐらいあった中で抜けてる話はやっぱ主人公が動かないんですよね。
あ、そう。
やっぱりこの橋本監督が撮る話になると、それぞれのキャラクターの過去とかをちょっと撮っていくっていうような感じで、まあファーストシーズンはそれでも見やすかったんですけど、セカンドシーズンになってから急にあの1っていう刑事、一って呼ばれてた
若造みたいなやつ、
渡辺謙の息子です。
あ、本当に。
あの人が最初にあの臨場のその舞台にいたんですよ、クライシャンっていうの。でも2期の中途半端なシーズンから急にあの刑事部に入っちゃって、その代わりにあのもう一人あの松下由紀の隣にいた中島って役をやってた人が急に入ってきたんですよね。
あ、だからあのエレベーターで会った時なんか蛇に睨まれたカエルみたいな顔してたんだ。
でなんでその中島っていう人がセカンドシーズンで急に入ったかっていうと、うん、最終回の2話ぐらいがその人が急になんかあの昔なんか父親が殺されて時効になったっていう、うん、あの話のなんかネックのキャラクターになってて、そんななんか扱われ方でなんか変なシリーズになっちゃったよなっていう、そのためにこの人が急に出てきたんだっていうような。
あ、そう。何シリーズまであるの？
セカンドシーズンで終わりです
。あ、そうなの。相棒は何シリーズまであるの？
相棒は今期で11です
。すげえ。
しかもあの相棒は6、あの半年やるんですけれど、うん、臨場はワンクールです。
3ヶ月
って。
てっきり相棒みたいにすごい人気のドラマなのかと。
いや、視聴率はあったんですよ。ただその噂でしたけれど、内野正樹が視聴率取れて同じ役とかでやってるとそのイメージがつくのが嫌だっていう、うん、なんか役者バカな人みたいなんですよ、この人。
ああ、役者バカみたいな演技だったよ、ね、
なんでそれでちょっとなんかこう距離を置いたら、この人その後になんか飲酒事件かなんか不倫事件かなんかあってちょっとあの結構週刊誌に叩かれたんですよ。
飲酒運転したの？
飲酒運転と不倫みたいなのあって、その後離婚したんですよね。
あ、離婚までして、
多分それでなんかあんまドラマのあれがなくなったから出たのかなっていうのがちょっとイメージだったんですけど、でもあのやっぱテレビドラマ見てないとこれきついなと思ったのが、俺は見てるんでやっぱりそれはよく分かったんですけれど、長島っていうなんかその部下の部下があの部屋に入るときに時計のカットがあるんですけれど、あれはセカンドシーズンの最終話に使われた小道具だったり、
あ、そうなの。
あとバーに入ったときに金魚こう、
あ、そうだね。
あれはセカンドシーズンのあの1話と2話に出てきた金魚の話、金魚なんですよ。そういうところとか、
あのバーのママのお腹の赤ちゃんの話は、
あ、あれは急にお腹に届くっていうのでびっくりしたんですよね。
触ってもいいかいですね。
ちなみにあのバーの
男の子かな、女の子かな、どっちでもいいや
ちなみにあのバーのママいるじゃないですか。あれはあの主人公の奥さんの妹です。
あ、そうなんだ。あ、だから割と気さくにボディタッチができる、
まあ、あのファーストシーズンで奥さんを殺した犯人が分かるまで結構その、あの長い闇みたいな感じでそのバーにいて、あの一応陽気には振る舞ってたんですけれど影あるような感じ でセカンドシーズンはもうそういうのがなくなったっていう感じで。
赤ちゃんのお父さんはいないのかな、なんか不倫かなんかで。
いやー全くそれはで今回あの結構ファン向けに作られてるなと思ったのが、あの増岡宏でしたっけ、増岡なんとかさん、
どの役、
高島の上の上司の人がいるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
あの人が社食でカレー食べてるじゃないですか。
うん、食べてた。
あれはファーストシーズンで、うん、ファーストシーズンの上司がイブマサトウだったんですけど、イブマサトウが毎日出るたびにカレーを食べてるんですね。それはカレーに思い出があってっていう、そういうところからも引用してたりしてて、人形見てるとやっぱこういうとこ、テレビシリーズ見てるとこういうところが広がって面白かったんですよ。ただやっぱそれを見てないと、
そうだね、
こういうところが
味覚がお子様なおじさんなのかなとか思っちゃう。
そういう部分が間延びしちゃうような感じになっちゃうん
ですよね。そうだね。あとやっぱね、一つ一つのあの主人公の人のうちのなんとかさんの演技が長い。
確かに長いです。でも俺あそこ好きなんですよね。あの3回忌の時に、
はい、
被害者 の、あの奥さんが来て、なんで殺されたんでしょうっていう話がちょっと長いじゃないですか、うん、あの空間って俺結構好きなんです
よ。俺あんなの最悪だって思ったよ。
あ、そうですか。
だってさ、あの時はお礼も言わずに失礼しましたとか最初は塩らしくしてるのに八つ当たりし始めるじゃん。
いや、なんかでもそんな感じじゃないかな。
意味わかんねえよ、なんだこのババアって思ったよ。
あの若村真由美でしたっけ、うん、あの人やってるあのお母さんが気迫あってこう、なんか
あの旦那さんは本当苦労してよく離婚しないで済んでるなって、うん、もう感心しちゃったよ。
でも俺あの奥さんのキャラクターはこの臨場にはの映画版には必要だと思います、
うん、まあ映画としてはいいけど実際いたらたまったもんじゃないっていうふうに、まあ俺は全部真に受けるタイプなので思っちゃった。
いやなんかあの子供が死んで、
だからね、なんか本当いるんだよ、なんかね、謝りに来てんのに怒り出すやつとか、ふざけんなよって思うよね。
で、まあ、トリックとか、なんとかっていうのは、やっぱ刑事、今の刑事ドラマっぽいんですけど、それでも、テレビ朝日が作った、交渉人っていう映画より全然まとまってますし。
でもね、リアリズム、それこそ、踊る捜査線が築いたね、リアリズム刑事ドラマの感じで、精神病院でさ、拳銃を乱射してる警官がいた時、拳銃用意って言うでしょ、今までのドラマだったら、ね、勝手に刑事は撃つもんね。
そうですね。
そう、まあ、その大捜査線以前のドラマだったら、
ね、そうですね、西部警察だったら射殺もショットガンでって、
そう、ああいうところはやっぱ見てると嬉しくなっちゃう。
そうですね。
あ
とオープニングやっぱ俺好きですね。トラックじゃない、バスがク
ラーン。オープニングはその前に、雨で撃たれて、こんなになって、バタンで倒れて。
暗黒美術界みたいな感じ
です。そう。要は、あそこで死んじゃうって話なんですよ。
そうですね。それがもうラストで。
そうそう、結末につながる。あれも分かりにくいよね。うん、
まあでも、臨場のセカンドシーズンもこんな終わり方だったんですよ。
あ、そう。
ガンか
なの？
多分、そうだ、セカンドシーズンの最終回見たときに、なんでこんな終わり方したんだろうって、黒石がずっと椅子に、机に座って、カメラ真正面にこう見ながら、モノクロになっていくんですよね。あれ、黒石死んだのかっていう終わり方だったんで、これ見て納得できたんですよね。
もうでも、この役をやりたくないから死ぬことにしてくれっつって頼んでんのかな。
でもこれ原作が横山秀夫の、
はい、
臨場。
ライマーズハイとか
の。そうです、そうです。あの人自身がそういう臨場の経験があるっていうので、それが原作らしいですけれど、まあ、小説とは全然違う
っていう。そうだね。まあ、ざっくりストーリーを説明すると、その、検視官なんだよね。主人公とそのチームが、検視官チームで、連続、じゃあ、通り魔事件があるんだ。そして、どうやら、その、犯人が、引き違いだってことで、無罪になりそうだ。
そうです。
で、その時に弁護してた。
いや、無罪になったんです。
あ、なったのか。で、精神病院にいて、そのうちシャバに出ちゃうだろうみたいな感じで、塩らしくね、むちゃくちゃ反省しててね。で、そんで、弁護士と精神鑑定した人らが、殺されちゃうんだよね。
そうです。
で、それがどうも、その、死亡推定時刻に細工が施してあるらしいって、倉石が気づいて、でその警察の捜査、神奈川県警と警視庁の合同捜査本部が、それを見抜けずに、 いるところを捜査に介入していっちゃうっていう話なんでね。
で、警察側は遺族をこう仕立ててったりするっていうような
話で。そう。で、ところがその犯人は、まあ、ネタバレですから、ここから先は楽しみにしてる人は、ぜひ聞かないでほしいんですが、実はその研修を、神奈川県警側で研修をした倉石の師匠である長塚教蔵だったって、ね。
しかも、あの教授いるじゃないですか。あれ初登場なんですよ。
あ、そうな
の？テレビ見てても、わかる。
唐突に現れ
た。急に出てきたんで、そこはびっくりしました。
それでもう一個ね、キーマンがいて、その犯人じゃないかって思われてた警察官なんでね、元は刑事で、その神奈川県警側の捜査本部のなんかリーダー的な段田康則が自分の息子をね、無実の罪で自白させて、そんで自殺に追いやったんつって、
平田満がその
け、そう、
で段田康則が、なんか無罪の犯人をなんか5人逮捕して無理やり吐かせたっていうので、その事件も根っこにあってっていう感じで、
あれも変だったんだよ。だからさ、遺書みたいのを書いて、病院でその通り魔犯を射殺してやるっつって乗り込んでいくのが、実は段田康則をおびきで寄せるためだったって。
あ、俺は
おびき寄せる必要ないじゃん。そんなんだったら自宅とか軽くさ、尾行かなんかして調べて行って射殺しがいいじゃんと思うし。
そうですね、
うん、
なんかでもなんかギリギリの線で保ってたんだと思うんですよ。その自分の罪だって言って、警察を辞めて、それで交番勤務になって、それが自分の罪の償い方みたいなことを言っておきながら、でも最終的にまた自分は何もやってないのに、なんでしょう、また事件の犯人扱いされるわけじゃないですか、ちゃんとやって。
あ、そうか。
そこでブチンと切れて。
ムカついたんだ。
でこれの元凶を起こした犯人もムカつくわけじゃないですか、その通り魔殺人事件も。
そうだね。
そこで何かしら切れてそこをやってっていう感じだったのかなと思ったら、それを段田康則をおびき寄す方法だったっていう。
なんかちょっと、
なんか
もやっと。
もやっとそこはしましたね。
まあでもちょっとね、そういう意味でね、いろいろ取ってつけた感のある話ではあるよ。
だけれど、まあ、臨場ってこんな感じですよ。
あ、そうなのか。
割と、なんていうか、刑事コロンボ的っていうか、そういうところから犯人って見つかるもんなのっていうところから、結構犯人を探したりする場合があるので。
毎回その、検視官が、捜査本部にどんどん介入してっていうの？
結構します。
あ、そう。
結構しますし、殺人
現場、行為を
殺人現場で、上司のメガネをバンって取って、現場で粉々にするシーンがあるんですけど、それは刑事ドラマでまずないだろうっていう、結構ファンタジックなことはやるんですよ、
ね。あ、そう。
それをやっぱ分かってると、この臨場っていうのはやっぱ映画版は楽しめるんだと。
なるほど。だからさ、その検視官が、やっぱ所詮検視するだけが仕事で、その後捜査に随時介入していくのって、物語の構成としてちょっと、遠いじゃん、存在が。
そうですね。
そう。だから、この人らが主役、ちょっと、話の中心にいない人が、いわば主役じゃんって思って、ちょっとなんか、いろいろ無理を感じました。
はい。臨場は好きなんですけど、やっぱそういうところは結構思いますよ、見てて。ただ、やっぱ今回の作品でもそうなんですけど、やっぱいいなっていうのが、結構伏線回収ってうまいなと思って、最初の方でその縫合のシーンとかあったじゃないですか、あれがちゃんとラストのオチにも入ってきたりするじゃないですか。
縫合の仕方が雑だって
雑だって。
でもね、それはまあでもそこまで求めるのもあれかもしれないけど、長塚教授がいかに普段から丁寧にやってるかっていうのを示してないと成立しないよ。
あ、でもその最初にその2人で会った時に、なんかその 死者に持ってる、あの、権威を持ってどうのこうのって言ってるところで、あの、最後そう言われたら、あ、そういうことなんだっていうので、ちょっと、あ、そういう回収の仕方すごいなと思って。
せめてね、他のその前にやった写真を出しておくとか。
あ、まあそうですね。
まあ、
これ言うと、この映画は俺は好きなんですけれど、これ言うと元も子もないなと思ったのが、デビッド伊藤が、あの、自分を無罪にした、あの記事をスクラップしてるじゃないですか。それを長塚京三が見つけるっていうのも、
あんまね、意味わかんないよ。だからあのあいつらの行動原理もさっぱりわかんなくて、なんかさ、自分たちの名声のためにその基地外の認定をして無実勝ち取ってるっていうけど、それ評判悪くなるしかないじゃん。
しかもデッド伊藤をやってるその医者はテレビに普通に出てる人なんですよね。テレビでも辛口のコメントをするって、そんな、なんか無罪とか勝手にやってた人だったら普通テレビには出れないし、
嫌われるよね。国民的な嫌われ者になるよね。
そうなるはずですよね。まあそこもちょっと違和感はあったって、
変だなって思ったよ。あとやっぱりね、主人公じゃないや、犯人の通り魔犯がね、安倍一茂さんにそっくりで、
あれ
びっくりした。
あれは江本明の息子です。
あ、そうか、ね。なんかよく出てる人だ。髪型とかが似てた。
でも、その、最初にそのバスで乗り上げてきて、血まみれのやつが出てきた時の怖さって、すげえなと俺
すごいね。でもまあ本当あいつもね、その、俺はそういうのはありだと思うんだけど、何の背景もなく純粋な気違いとして描かれてて、それもちょっと普通のね、ドラマの構成としてどうかなって、プリッツの犯人とかもそうだったけど。
まあそうですね。
そう。
でも、うまいなと思ったのが裁判で、判決が出てた時に長塚京三が、あいつは笑ったんですっていう一言あるじゃないですか。見ようによっては笑ったようにも見えるし、そこすごいうまいなと思って。
本当露骨に笑ってないところが良かったね。
あいつがなんか急に、あの、薬打たれてるのに急に起き上がって長塚京三刺すじゃないですか。お前そこまで構えてたんだっていうところもすごいです。
いや、それだったら、あそこで、ただの薬じゃなくて、毒打っちゃいいじゃんって、まず思っちゃった。
なんでわざわざ頸動脈を刺すのかなっていうのは謎でした。
そう。ねえ、なんか、きつい薬を多めに打てば、なんか人は死んじゃうんでしょ、なんか、筋弛緩剤とか。
なんか、痛み、それ刺された痛みとかを表したいのかなって。でも、あれ、やっぱ見てて辛いなと思ったのは、やっぱ子供の前で母親が刺されるシーンとかってやっぱきついですね。なんかいくらフィクションとはいえ、
子供の前、あ、そうだね、あ、赤ちゃんだからまだ分かんないんじゃないかな。
でもそれもラストの方で出てきますけど、まだ死にたくないっていうのをなんかベビーカーの前で言ってるのとかって、あまりにももう見てて辛いなっていう。
あ、まあ本当文句ばっか言うのも気が引けるんだけど、なんだっけ、若村真由美が、あの子はあの町に何の用もないのに行ってるのよとかつって言って、いやー何かあるのかもしれませんよってうちのが言って、
でもそれはですね、あのこの映画にもあったんですけれど、うちの正明はもう、あの、事件の犯人も大体目星ついてたのに、あの、指紋を調べさせたりするじゃないですか。もう、うちの正明自身の、あの、倉石が、ずっとやってるのは、あの、自分で見つけろっていうことをやるんですよ。だから、
あんなね、精神的に参ってる人にね、酷だよ、それは。
そうなんですけれど。でも、だから、あの、ラスト、あそこまで、なんか、若村真由美は泣いたんじゃないかなっていう。自分の探してる答えっていうのは他人に教えてもらうより、やっぱ自分で見つけた方が。
しかもね、あんなガラガラガラってちょうど下がってきたから見つけたけど、下がってなかったら通り過ぎちゃうし、それに、俺はでも倉石は何の根拠もなく言ってる方が。
いや、あの、これも臨場のそのファーストシーズンにあったんですけれど、結局、その、倉石はなんでその、検視官をやってるかっていうと、その、 時効が過ぎて殺された奥さん の最後の言葉を探そうとずっとやってるわけですよ、うん、
でてめえがじゃあ苦労したから他の人も苦労しろと、
まあ、自分の経験上そういうことをやってるんじゃないですか、ね、
ひどいな
でもあそこまでなんかやっぱり、うん、奥さん狂ってるようだったらそういう荒漁師もいるんじゃないかなっては思う。
そんなに狂ってないよ。私はあなたを殺してしまうからこんなところで来ないでーっつって本当に狂ってたら殺すじゃん。
まあそうですね、うん、まあでも一応最初の方で、うん、包丁を持って殺そうとしてるところもあったじゃないですか。
そうだね。その後正気になってたよ、
多分あれは団体康則が、うん、攻めたからだと思うんですけれど、
しかもねそこでシャッターに書いてあった絵がね、子供てめえがね子供の時に書いたよ、また大人になって書いてるってどうなの、まあ、それがね賞も取ったよっぽどのお気に入りの人だったのかもしれないけど、
あれは
バイヨシミって書いてデカデカと書いて
る、ね、あれはでも言ってたじゃないですか、若村真由美とその旦那と、うん、子供が3人で書かれてるっていう、うん、で何でしたっけ、あの子供が生きてる時にもう奥さんと旦那は別れそうになってたっていう話してたじゃないですか、うん、自分の一番幸せだった頃をあそこに書いたのかなっていう、
そうか、
ね、感じで、
まあ、ちょっとそんな絵をいい高校生にもなって書いてる痛い子だよ、うん、
まあ、あれです、臨場はファンタジーなんですというところはギリギリなところでファンタジーです、
うん、そうだね、あんまそんな上げ重箱の隅をつくようなことを言って非常に申し訳ないよ。
いやいや、いや見方、まあやっぱテレビとか 見てないとなんか これは全部楽しめないなと思いました。そうだね、
テレビでも高嶋政伸出てる
の。あ、出てますけども
。あ、そう、あんた奥さんに生活費100万円要求されてんだってなっていつ言うかと思ってヒヤヒヤしちゃった
ちなみにメイキングこの前テレビでやってた時に、ええ、いろんなことがあって撮影前に10キロ太ったんですよねっていう話して映画撮るために絞りました断食しましたみたいな話してて今もう少しリバウンドしてますっていう話して、精神的にやっぱ辛いとそうなるんだなっていう。
かわいそうだね。
いや、でもやっぱ俺は好きな感じの作品でしたよ、なんか、あとやっぱ撮影の背景が面白いなと思ったのが、うん、お墓のシーンとかを団体康則が一人立てて電話取るシーンとかの墓がずらーって並んでるところとか、うん、あと平田満が辞表みたいなその、うんうん、あいつを殺しに行きますっていう時になんか長いトンネルを自転車で走るじゃないですか。
あそこかっこよかったね。
ああいうなんか
SF みたいだったよね、
あんななんか変こういうなんか映像がかっこいいなって、うん、
ごちそうさまです。
前回のその探偵はバーにいるとかで街並みのカットとかやっぱかっこいいなって、
そうだね、
そういうのはやっぱうまいなって思います、うん、橋本監督この前言い忘れたんですけれど相棒でライフラインだっけな、ボーダーラインっていう映画話しとったんですよ。これが相棒の中でまあ一番っていう感じ、うん、暗いんですよ。
あ、暗いんだ。
救いがないっていうか、主人公はなんかなんか自分がやりたかったことのためにことがあって、うん、勉強してそれでも何でしょう、社会人になれずに、うん、フリーターやってて、なんとか今日、うん、食べていくのが精一杯になってくるような人が最終的にどうやって死んでいくかっていう話で、うん、それを撮った監督なんでやっぱりこういう作品はうまいんだと思うんですけどね。
なるほど。
あとやっぱ映像がちょっと今っぽくないっていうか、ちょっと前の感じのところも結構ありますよね。
90年代っぽい感じですか、そういうわけで臨場劇場版新潟出身の橋本監督の最新作を見て、小泉はスッキリマンゴージェラートを食べました。
僕は生チョコレートケーキを食べます。
そういうわけで皆さんも臨場を見てどんなデザートを食べたかぜひ教えてください。さようなら。
失礼します。